崎本博の
元気に働こう。
この番組はキャリアコンサルタントの崎本博がゲストとともに自身のキャリア体験や仕事術、生活と働き方のバランスにまつわるリアルなエピソードを語り合い、働くことの楽しさと自分らしく働くヒントを届ける、仕事と暮らしを明るく後押しするトーク番組です。
さあ始まりました、崎本博士の元気に働こうですけれどもね、今日はですね、なんと NPO 法人クロスツリーの理事でいらっしゃいます武田さゆるさんにお越しいただきました。
はい、こんにちは。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ということでね、武田さんですが、まあ武田さん実は2回目のご出演ということですけども、はい、もうこのクロスツリーがですね、すごくこう大きなことが起こりましてですね、このいろんなところから注目をね、浴びているというふうな中で、活動も活発になっていたというところでですね、クロスツリーがやっていることとかですね、武田さんご自身のこととかですね、まあぜひまた伺いたいということでね、お越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。再び。は
い、本当クロスツリーのこの活動っていうのがね、目覚ましいところがあってね、まあ、報道も綺麗に新しくね、変わったりとかね。
そうです
ね。まあ、お聞きいただいている方々はですね、やっぱりその、こととかですね、いろんなことをお聞きになりたいなと思いますね。まあ、まずはですね、武田さんのご自身のね、はい、ご紹介で、ね、はい、ちょっと自己紹介、ご経歴等をね、教えていただけると助かります。お願いします。
ありがとうございます。はい、武田さゆりと言います。横浜市在住でございます。私はですね、現在、本業は高校の国語科の教員なんですけれども、一方で、キャリアコンサルタントとして、NPO 法人クロスツリーの理事ということで、全国の小中学校にキャリア教育の授業を推進していくといったような活動をしています。
はい、ありがとうございます。いや、キャリア教育の授業を推進っていうのね、はい、小学校が対象ですか？
小中学校です。
小中学校ね、義務教育の子たちってことですよね。
はい、そうですね。はい。ね、
いやー、やっぱりこうね、結構手薄になっているね、ところじゃないかなって、
うん。そうなんです。そうなんです。
どうなんですか、実際のところは。
いや、実際、やっぱり高校へのキャリア教育の授業って結構どこでもやってらっしゃるんですよね。だけれども、やっぱり小中学校って結構どこでもやってなくて、結構最初のうちは、こう学校さんにも不信がられてるんですけど、だんだんやっぱりキャリア教育をやってくださいっていうようなことをね、文科省から言われ始めたので、
風が吹いて
きた。そうなんですね。何やっていいかわからないから、じゃあちょっと試しに、みたいな感じで、なんとなくちょっとずつこう食い込めるようになってきたっていう感じですかね。
いやいや、やっぱそのね、突破口を最初に開けるかどうかですよね。他にもやってるとこあるかって言われると、まあ、ここを結構ね、力注いで、以前からやってらっしゃるところでもあるかと思うので、
はい。
まあ、そこをこう推進していくっていうのは、まあ、なかなか苦労もね、終わりだと思いますけど、
はい。
まあ、高校とかね、今、この間お話伺ったのは、修学旅行とかで、職場体験を入れるとかいうのが入っていて、そこにこう、旅行会社とかと提携して、で、先のところで会社訪問してですね、ちょっとインターンシップのやつをやるみたいなやつがね、最近出てきてるっていうふうなのを伺ったんですけど。
そうなんですよ。一般企業も躍起になってるわけですね。そのキャリア教育をっていうところに割とこう食い込んできていて、地方の伝統工芸品作る職人さんとか、そういうところに行って実際体験させるみたいなのも結構人気らしいですよ、今。
ね、足りないですもんね、職人さん、後継者
は。そうなんですよ。
まあ、ちょうど、こう、修学旅行に行った先で、まあ、親もね、安心すると思うんですよね。
ああ、そうですよね。
もう遊びやんみたいなね、感じで行かれるよりは、向こう行って、なんか学びもちゃんとあってて、本当に修学旅行。ね、形
そうですよね。
本来の姿っぽいななんて思いますね。
うんうんうんうん。
まあ、高校はね、やっぱこう、そうやってちょっと進んでるみたいな感じはするんですけど、やっぱ小中学校は全然ですか？
そうですね。まあ、高校はなんでそんなに、まあ、力が入るかっていうと、やっぱりその後の進路があるわけですよね。やっぱり大学受験するのか、就職するのかとか、まあ、いろいろ岐路に立つ子どもたちなので、やっぱりそこにアプローチっていうのはあるんでしょうけれども、小中 中学校ってそこまでね、なんとなく将来を見据える機会がないと言いましょうか。まあ結局でもキャリア教育ってその仕事教育とか職業教育ではないので、前の時も申し上げましたけど、生き方教育というふうに私たちは位置づけてるので、やっぱりどんなふうに自分が生きていくか。なんかありたい自分であるためにはどうするかっていうようなことを、やっぱり小さいうちからね、考える癖をつけたらいいなと思っているので、
癖づけ大事ですよね。
そうなんですよね。急に考えろって言われても考えられないので、
ね、そうですよね。いきなり高校生になってね、急に進路考えろとかね、就職考え
そう
ろ
なんですよ。何やりたいとか言われても、いや、別に何でもいいし、みたいな感じの子が多くてですね。だからやっぱり考える癖がないんですよね。自分がやりたいこととか、好きなこととか、自分自身も分かってないので、割と小さいうちからなんか自分の好きなこととか、やりたいことみたいなことを、なんかこう、考えて、見つけて、で、それをやっていくっていうようなね、癖をつけるといいなと思っていて。
そうですよね。もうでも、まあ長らくですけどね、今シニア層の世代でしょうかね。まあ大学へ行ってからね、4年間の中でいろいろ考えたらいい。
ああ、そうです
ね。
ね。
そういうふうなこう習わしと言いますか ね。
ああ、
い
そう
う
ですよね。
ありましたもんね。
そうなんですよね。だから、大人がみんなそうやってきちゃってるので、子供に教える時もそんな感じじゃないですか、やっぱり。大学行って見つけりゃいいのよ、みたいな。親がそんなことをね、言ってしまうので、子供ものほほんとして育ってしまうんですけど、今って結局何でしょう、受験の制度とかも変わっているので、やっぱり総合型選抜とか、推薦入試みたいのが多くて、志望理由書とか書かないとやっぱり入れないわけですよね。
そうですね。
で、それを書くときにやっぱり自分が何に興味があって、どんなことを研究して、それを活かしてどうしていきたいかっていうと、そこまでね、書かないといけないので、なかなかね、そこまで深く考えてないと難しいというところなんですよね。
結局まあなんか大学に進学しようと思っても、そうやってその先のことを考えていないとってつまずきが起こるっていうふうな。
そうなんですよね。
案外まあ親世代ね、まあその子供の頃はお受験とかね、されてるんだったらわかるけど、もうね、なかなか難しいとこですよね。
そうですね。なかなか、受験制度も親世代がこう通ってきてない道というか、
そうですよね。全然違いますもんね、今
そう
ね。
なんですよね。だから結局親がロールモデルにならないのに、親の意見を通そうとするから、なんだかおかしなことになるのかなと思って。
なんですよ。就職も同じですもんね、本当に。
ああ、そうですよね。
なんかまあ、大学の進学も、なんかひどいところだと、まあひどいと言いますか、6割ぐらいが推薦で決まっちゃうとかね。
もうほぼほぼそうですよね、今ね。
少なくとも40%はね、推薦みたいなのがね、ざらです。
なんかやっぱり少子化だから、上の方の学校はほっといても集まるんでしょうけれども、割と中堅以下とかになると、ある程度確保しとかないと、大学の経営も立ち行かないみたいな感じですもんね。
そうなんですよ。だからまあ中堅以下はね、今その人材不足のところに、まあ、乗っかってですね、いかに著名企業に卒業生を送り込むか、チャンス。
なるほどね。
実績づ
そう
くり
か、
を
そう
する
か。
必要
ああ、
がある
そう
ん
か、そうか。
です。結構、ね、あからさまな大学もあるんですよ。
ああ、そうなんです
ただ
ね。
卒業生の進路を見るじゃないですか。
ああ、確かに、確かに。
あそこ入ってるみたいなところがあって、ひょっとしていけるかもみたいな形で、
そうか、
ただ
そうか。
入学者がね、安定していくっていうね、ところも
そうですよね。でも、ほら、就職予備校じゃないから、大学って。
ね。
ねえ、なんかお勉強しに行くところなのに、なんかこう、本末転倒だなと思いながら。
と言いつつ、高校の先生もやってらっしゃいま
まあ、
す
そうなんですよ。
か。
そうなんです。でも、そういう現場にいて、やっぱちょっとおかしいなって思ったので、キャリア教育をもっと先からやらないといけないなと思って、そうなんです。キャリコン資格を取ってっていう感じなので。
なるほど。やっぱこう考え抜いてのところですよね。
そうなんです。キャリア教育やりたくて、キャリコンの資格取ったようなもんなので、私は。
まあ、言ったらもう筋金入りな感じです。
いやいやいやいや。
いや、まあでもやっぱり小中学校から、特に小学生からですよね。まあ考えてっていうようなところですけど、まあクロスツリーではいろんなこう活動をやってらっしゃいますよね。はい。ホームページ上にもね、いろいろと上がっているんですけど、例えばどんな活動をこれまでやってこられた感じですかね。
そうですね。今、6個ぐらいプログラムは走ってるんですけど、そのうちの3つぐらいはですね、東京学芸大学と共同で作った授業とかなんですね。
おー、
は
す
い。
ごい。学芸大。
そうなんですよ。だから、学芸大の付属の竹早中学とか、小金井中学とか、この辺で授業をやらせていただいていて、まあ、学芸大学さんって実験校みたいなものなので、教員養成大学なので、
そうですよね。
はい、研究機関の一つでもあるので、はい、割と1年から3年まで、我々の授業が入ってどう変化していくかっていうのを、今ちょっとデータを取らせていただいているというか、はい、そういう最中なので、はい、3つぐらいは学芸大学と共同して作った授業があります。はい。
まあ、6個のプログラムってね、いうところですが、そのうち3つが学芸大ってことですか。
そうですね。それ、まあ何かっていうと、まあ一つはありたい姿の名刺作りみたいなのと
見た
か、
い姿の名刺作り。そういう
は
プロ。
い、大きくなったら何になりたいってよく聞くじゃないですか、大人が。で、そうすると大体職業を言うじゃないですか。まあ、パン屋さん、なんか医者と。
あります
で、
ね。
そうじゃなくて、なりたいんではなくて、ありたい姿っていうところを、引っ張りたいんですね。どうありたいか。だから今の子供たちが、大人になるときって、多分半分ぐらいの職業はなくなっているって言われてるじゃないですか。だから今なりたいと思ってる職業が、彼らが大人になったときにあるとは限らないし。だからなりたいではなくて、どうありたいかっていうね、価値観の方にフォーカスして、お話をしているんですね。で、最終的にそのありたい姿を、肩書きにして名刺を作るっていう感じですかね。
価値観のとこに焦点当てるで、結構キャリア系の感じのね、
あ、そうそうそうそう。
最高っぽいですね。価値
そう
観
な
が。
んですよ。
ね。
はい。
それを名刺っていうことですか。
そうなんですね。で、あとは、もう本当にネーミングがダサすぎてあれなんですけど、令和のプロフィール帳っていうのがあるんですけ
令
ど、
和のプロフィール帳。
そうそう。めっちゃダサいんですけど、自分の取説みたいな感じです。はい。好きなことが何とか、苦手なことが何とか、将来こういうものになりたいとか、いろいろ、生まれはどこでみたいな、そういう、プロフィール帳って昔あったんですけど、今はないみたいで、あんまり通用しないんですけど、そうそう、そういう、取説みたいの作るんですよ。はい。それを作るときに、またキャリコンがワンオンワンで入るんですけど、はい。
問いかけをしたりと
あ、
か、
そうです、そうです。どんなとこが好きなのとか、いろいろ聞いてみるっ
書か
てい
れ
う
た
ね。
質問ですね。
あ、そうです、そうです。
そういうのを
はい。
ヒントしながらってことですか。
そうですね。だからそれは割と1年生のクラス開きの時とかに使っていただくと、まあなんとなく自己紹介シートみたいな感
な
じ
り
に
ま
な
す。
るので、はい。おすすめしてるんですけど。で、最終的に3年生でやるのは職業人調べっていうプログラムで、これも大体職業調べが多いんですけど、仕事の内容を調べたりとか、そういうのが多い中、我々は職業ではなくて、職業人というその人にフォーカスするんですね。そこにどうしてその仕事に就いたのかとか、どんな気持ちでその仕事をしてるのかとか、そういうことをインタビューして、動画を何本か見ていただくんですね。
動画
はい。
を作っておいあるって
はい。で、こういう仕事をしてる A さんですとか、こういう仕事をしてる B さんですって、もう動画30分ぐらいあるんですよ。
結構作りまし
そう。
た
で、
ね。
それを、好きなの見てもらうんですよ。興味のありそうな、みかん農家の方とか、またまたゲームクリエイターの方とか、いろいろいっぱいあって、好きな動画を3本見てください、みたいな感じで見ていただいて、どう思ったかとかね。どんな価値観で働いてることが分かりましたかみたいな。そういうワークシートにまた書いてもらって、で、それを持ってワンオンワンですね。見てみてどうだったみたいな。
なんかこう、どう感じたのかっていうふうなとこね、すごく大事にしてらっしゃるようなね、コンテンツ。
そうですね。価値観に触れてほしいというか、自分の価値観にも気づいてほしいなというふうに思うんですよね。なんか人がいいって言うからいいとかではなくて、自分がいいなと思ったものをなんかやるというね。なんか、そうそう。なんか割とこう、そういうこと言ってあれなんですけど、割と、なんて言うんですかね、ちんとした学校なので、なんて言うんだろう、大人が喜ぶ答えっていうのを知ってるんですよ、生徒さんはね。
ありますね。
そうなんです。だから本当にそう思ってるっていうとこなんですけど、今まですごい受験戦争を勝ち抜いてきた子たちなので、テストの点がいいことがもう美徳なわけですね。
っていうふうに植え付けられてる とこ
そう
ろ
なんです
あり
よ。
ますね。
だからなんか大人がこう言ったら喜ぶだろうなっていう答えを知ってるので、なんかこう感想とか書かせてもめちゃくちゃ上手なんですよ。
上手ね。書き慣れてるというか。
そうなんですよ。で、本当にこう思ってんのかなっていうのは結構あって、なので割とワンオンワンでお話しし始めると、実はっていうことを言ったりとかするので、なんかそういった意味でも割とワンオンワンの時間って大事なのかなというふうに思ってい
です
て。
よね。101いきなりやるんじゃなくて、そこまでの助走があるからこそね、今までね、実はの逆にね、なりま
そう
す。
なんですよね。もうなんか親が、うちの家系が全員医者なんで、自分は医者になるしか道はないんですみたいな子もいるんだけれども、なんか実は自分はゲームクリエイターになりたいんですよね、とかっていうお話とかをね、される方とかいて、いいんじゃんみたいなね。
ですよ
やれ
ね。
てね、やってみたらいいと思うよ、みたいな。
自分がいいなって思うことがあるっていうのはすごい大事なことです。
そうなんですよ。親をどう説得したらいいですかとかね。なんか結構ね、切
で
実
も、
な、
そうですね。こう見た感じですよね。
そうなんですよね。だからいろんな子がいるのでね、やっぱり、大人の方もすごいいろんな方がいらして、転職支援とかもしてますけど、やっぱり皆さんいろんな方いらっしゃるんですけど、やっぱり子供ってやっぱり若干こう大人と違っていてね、やっぱりなんかこう、すごい心が柔らかいというか、ちょっとしたことで傷ついちゃうので、
そうですね、その部分もありますもんね。
そうなんですよね。大人もそうなんでしょうけれども、なんかこう、耐性がないというか、お子さんの方がね。なのでなんかそういったところは結構ね、キャリコンの人たちにも気を使ってくださいというようなお
そう
話
です
はして
ね。
るんです。
全体としてね、統率管理ね、しないといけないですよね。
そうなんですよ。
そこ難しいところですよね。
元気に働こう。
まあそんな中、あれですよね、12月に、経済産業省からね、表彰されたというところで、
イェーイ。
すごいですよね。このクロ
本
ス
当で
リー
す
が
よ。
ね、第14回キャリア教育アワード、中小企業部奨励賞。
奨励賞です。
ね、もう、経
そう
済
なん
省
で
から認
す。
められたってのは本当すごいですよね。
そうなんです。もうね、本当に国からお墨付きをいただいたっていうのが本当に嬉しくてですね、私たちはね。
すごいです。
しかも奨励していただいてるっていうのがね、
頑張れよということです
そう
から。
です、そうです。
私たち見守ってますっていうことですからね。
おっしゃる、そうなんですよ。
運営の方もね、急ピッチでと言いますかね。
そうなんです。
なんですかね、こう、タスキをね、締め直してと言いますかね。
そうなんです
いじ
よ
め始まった
ね。
と言いますかね。
いろいろね、バタバタバタバタっと来たので、結構、バタバタしております。
ここ
なの
ま
で。
で活動の期間としては、何年になりましたっけ？
前身のeE キャリブからはもう5年とかにはなると思います。
5年
ち
の
ょう
間
どコロナの頃でしたから。
そうですね。ちょうど重なりますよね。今上がった E キャリブっていうのは、これは、前身のところなんでしょうかね。どんな、
そうですね。ちょうどもう6年になるのか。あれですけど、コロナで結局何も動きが取れなくなった時に、オンラインコミュニティの中でできた感じなんですね。で、なんかキャリア教育やりたい人みたいな感じで、ちょっと手が上がった。最初10人ぐらいだったと思うんですけど、10人ぐらいでなんかちょっと部活みたいな感じで始まったんですよ、E キャリブっていうのが。で、なんか、そうです、そうです。もう本当にぼちぼちぼちぼち小さな活動をしていて、コロナだし。でもコロナというのが、功を奏したといえばそうなんですけど、オンラインでやれるよう になったので、
ああ、そうですね。
はい。基本我々の授業ってオンラインで入るので、まあ現地にも何人かは行きますけど、それってこの接続のやつを見るだけに行くんですね。はい。基本はもうオンラインで入るので、なのでそれがあったから、なんとなくコロナの最中でも、なんとなく授業ができたりとか、はい。そんな感じで、小さな活動がどんどんこう、少しずつ大きくなっていったっていうような感じですかね。
ああ、まあでもなんか今の時代にあったといえばね、あった形ですよね。
そうなんです。
まあオンラインでつなげばね、全国をつなぐこともできたりとかします
あ、
し
そう
ね。
なんです。もう、キャリコンさんも、本当にもう全国津々浦々というか、北海道から沖縄まで、よりどりみどりいるので、やっぱりこう、その地域の人たちだけじゃなくて、いろんなところに住んでる大人と喋るっていうのもね、
ああ、いいですね。
一ついいのかなと思っていて、はい。
子供たちにとってはね、なかなか外に出る機会ってね、ありませんから
あ、
ね。
そうなんですよね。そうです。海外の方もいらっしゃるので、
そうでは す
い。そうなんですよ。
か。じゃあ、やっぱりこの時代に合う、あったと言いますかね。
うん、そうですね。たまたま風に乗ったって感じですかね。
いや、
はい。
たまたまで経産省の、
あ、そう。
出ないと思います。いろいろ調べられますからね、ちゃんとね。
ああ、
あります
そうですね。まあ、出来立てで別に埃は出なかったんだと思いますけど。
もう6年ね、いうようなところですけど、まあ、早いっちゃ早いでしょうけれども、ね、まあ、そのインキャリブからの、まあ、始まっていってということで、今、そのクロスリーの中にインキャリブがあるっていう、
あ、そうですね。はい。
ですかね。
はい。
まあ、どうです
そう
か、
なんです。
6年振り返ってみてよかったな、ね、今、一つの区切りって言いますかね、節目を迎えていらっしゃるんですけど、
なんかでも、続けるって大事だなってすごい思っていて。やっぱりなんか、なかなかね、やっぱりこの学校に入ってくって本当に難しくって、どんなにいい授業ですって言っても、やっぱり入り込むのが難しいんですよ。やっぱり学校ってね。閉鎖的な社会ですし。
ご自身もいらっしゃるからね、そ
そう
の
なんですよ。
お分かりのところで。
そうなんです。だから、本当に自分のお子さんが行ってる学校に営業をかけたりとか、あとはまあ、インキャリブのメンバーにも教員が何人かいるので、まあ、自分のクラスでやるからっていうような感じで広げてったりとか、
そうか、なるほどね。
割となんかそうやって少しずつこう崩していったっていうところもあって、で、一回やるとやっぱり良さがわかるので、他の先生たちも、おお、いいね、それ、おお、うちもやろうかな、みたいな感じになって、結局学年に入り込めたりとかするようになったので、やっぱりこう諦めずに続ける、継続するっていうのは非常に大事だなっていうのは実感してますね。
いかにして見てもらうかっていうところですよね。
そうなんですよ。だね、でもワンオンワン、別に私たち普通に喋ってるだけなんですけど、子供たちワンオンワンの後って顔が変わるらしいんですよ。あ、変わるんですよ。私現地に行っても見てたんですけど、本当になんか最初は緊張して、知らない大人と喋れるかなって言ってパソコンの前に座るんですけど、20分ぐらい喋って帰ってくるときってめっちゃ明るい顔になってんですよ。
ああ、いいっす
で、
ね。
そう。で、みんな、うわ、楽しかったとか言いな
ああ、
が
いいっ
ら
す
帰っ
ね。
てくる。それを見て、学校の先生たちが、何をしたらアフになるんですかっていうわけですよ。
そりゃそうですよね。
そう、なんかその日会ったばっかりの他人がね、ちょろっと20分喋っただけで、あんなに表情変えるって、何したんですかみたいな。
魔
で、自
法
分
の
らはね、自分らは毎日あの子たちに会って、毎日言葉がけして、あの子たちのことは私たちが一番よくわかってるのに、なんでそのね、赤の他人が、ちょろっと喋っただけであんなになるんですかみたいなことをおっしゃられていて、はい。だからそういうのを聞くと、よかったなって思いますよね。
まあ、言ってみれば、まあ、我々の専門職といえば専門 職ですよね。なので、そこは違った、まあ、特殊な訓練を受けているというところになります
そうなんです。
ね。
そうなんです。なんか説明だけすると自分たちでもできると思うんですよね、先生たちって。だから教材だけくださいとかよく言われるんですけ
あ
ど、
ります
そうじゃ
ね。
ないんですよっていうね。
キャリアコンサルタントの養成講座とかもですね、教員の方、ね、たまにいらっしゃる。圧倒的に少ないですよね。
まあね。
まあ、受講された後にですね、 給付金が、ね、出ないっていうふうなね、そういう
あ、そうなんですよ
感じには
ね。
ね、なっていますけれども、
そうなんですよね。失業保険がないんでね。
そうなんですよ
そうそう。
ね。うん、まあそうなってくると、この今ね、活動されている中で、まあ新たな、ね、こうやりがいってね、見つけられたんじゃないのかなと思ってて、まあ今回の受賞もきっかけかもしれないですし、まあ理事としてのね、まあお立場だったりとか、いろんなところに出向かれてっていうようなところで、変化もね、ここ最近は多いのかなと思うんですが、まあ、改めてなんか感じてらっしゃるやりがいって変わらずですか？それともなんか新しいものとか追加された感じですか？
まあね、やっぱりこう、関東にも広めたいなっていうのはあって、
です
今
よ
関西が多いんでね、ちょっと関東にもちょっと広めていきたい。まあ、ひいては全国に行きたいんですけど、あとは、まあなんか子供たちにやってて気づいたことなんですけど、まあさっきもちょろっとお話ししましたけど、意外と親かなとか思い始めて、子供に対して20分、ワンオンワンやって、子供が、わあ、楽しかったってそこで変化しても、お家に帰ったらお母さん、価値観にまたなっちゃうわけですよね。
そうですね。
そうなんです。だから、なんか変えるべきは親かなとか、はたまた先生たちもなとかね、いろいろちょっと思い始めていて、はい、今年はちょっと先生に対するキャリアコンサルティングとかを、はい、ちょっとやっていこうかなと思っています。
なるほど。まあでもね、ますますね、活躍といいますかね、活動も活発になっていきそうなね、ところではありますんでね、いや、すごい期待できるね、ところになりますね。
ありがとうございます。
なんかこうね、宣伝といいますかね、皆さんに絶対なりたいということはありませんか？もう、時間の方もね、番組
ああ、そうですよね。
迫ってきてるところもあるので。
関西地区に限るんですけど、関西地区で、人サポ親子ワークっていうのが、それもまた助成金をいただいてるので、
何サポ親子ワークです
ストサポって言って、ストレングスサポーターズっていう
か？
ものの略なんですけど、ストレングスファインダーをもとに作った強み診断みたいな、
MC な。
ワークがあって、それ親子ワークなんですけど、そのワークをやるのが関西地区で何回かやるので、なんかご興味のある方はぜひご参加いただければと思います。
関西地区ってなると、京阪神とかいろいろありますけ
あ、
ど。
そうです、そうです。京阪神とかです。大阪、兵庫、京都、
奈良、和歌山。
奈良、そう。
奈良までは入りますか。
と思います。なんかなんだっけ、どこでいただいたんだっけな。京都府じゃなくて、どっかから助成金をいただいたので、関西じゃないとダメなんですよね。
あ、そうですね。そうなりますよね。まあ、関西地区といいますかね、京阪神地区にね、お住まいの方ね、ぜひね、参加していただいてですね、お子さんの未来ですよね。子供が少子化になっているところではありますね。それだけにこう、自分の行きたい生き方ってね、してもらいたいってところになるかと思いますんでね、ぜひ、まあ、いただいてというふうなところでございますね。いやー、今日は本当にいろんなお話ね、伺って、すごいためになると言いますかね、大口にもなんか、熱くなってしまいましたですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当ね、もう時間の方もね、迫ってきてしまいましたんでですね、今回はね、いろいろまだまだね、お話伺いたいところではありますけれど、ね、このぐらいのところにさせていただきたいなというふうに。
楽しかったです。ありがとうご
どうも
ざい
あり
ま
がと
し
うございます。
た。
今日はですね、NPO 法人クロス3の理事、武田さゆりさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。